Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして様々な視点から福祉についてお話ししていただきます。ゲストは映画監督の関口由佳さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。はい、まず関口さんのご紹介を、僕の方からさせていただきます。1957年横浜生まれ、日本で大学卒業後オーストラリアに渡り、天職である映画監督となられて、1989年、戦場の女たちで監督デビュー。世界各地で上映され、メルボルン国際映画祭のグランプリをはじめ数々の賞を受賞されます。そして2010年母の介護をしようと決意し、帰国されます。認知症の、実母を娘である監督が撮影するという壮絶なドキュメンタリー、毎日がアルツハイマーを、制作され各地で話題となります。そして今回はその続編を引っ提げられてのご登場ということで、毎日が、アルツハイマーなんですけども、もう完成されたのっていつでしたっけ？
ですね、公開されたのが2012年の7月ですよね。はい、完成は3月ぐらいだったと思いますね。
ということはもう上映されてから1年半ぐらい
経ちました。はいはい。
経ってどうですか、今。
はい、すごく面白いなと思ったのは、最初の反応と今の反応がだいぶ違ってきてる。
なるほど。
っていうのは感じてますね。
その映画館の、要はお客、観客の方々のレスポンスっていうか、リアクションが変わってきてると。
はいはい。
ちょっと簡単にどういう映画かっていうのを、監督からちょっとご紹介いただけたらと思いますけども。
はい。はい、ですね、今おっしゃってくださったように、自分の母親が認知症の疑いがあるという段階から、2009年なんですけど、カメラを回し始めて、で、まあ、アルツハイマー型認知症というふうに、2010年の5月に、お医者様から言われて、で、2012年ですかね、映画は2012年の2月で終わるんですけれども、はい、その母との、生活ですよね、
はい。
共同生活っていうか、一緒に生活してる様子を、私が初めて、今まで撮ってきた作品、これ4作目なんですけど、はい、初めて自分でカメラを持って、はい、撮るっていう、そういう、まあ、作品です。
はいはいはい。はい、で、まあ、今実際、まあ、僕自身も、ちょうど1年前にですね、上映されてるのを見させていただいて、
はいはい、
やっぱり、すごい、まあ、生々しい、生活の一つ一つの断片というか、で、生々しさっていうのはおそらくその生活一つ一つ撮り続けてるっていうことと、
うん、
あと、はい、やっぱりその親子の関係っていうところだから、
母と娘のね、
そうですね、ところだからこそ出てくるエピソードとか会話とかっていうのがもうそのまま、はい、まあ出てくるんですけども、でも何かそこからこう全然、まあ一見ね、そのアルツハイマーとか認知症とかっていうところで、まあそのテーマ、考えようによっちゃ重いテーマ、
はいはい、
っていうところなんだけども、その、その親子のコミュニケーションとかの、あの様子を見てると、全然そういう重さは全く感じられなくって、うん、本当にユーモアな、ところっていうのを感じながら、でも、ただ笑うだけじゃなくて、見終わった後は、なんか残るんですよ、ね。うん、なんていうかな、まあ、自分のこととか、自分のまあ親のこととか、うん、あと、なんでその、重いテーマっていう風になんで自分はそもそも思って見てたんやろ、みたいなことですね。
うん、
そのあたり、やっぱり関口さんとして、うん、まあ、映画監督っていう表現者として、まあその向かい合う対象というかね、のところでやっぱ、まあ、気をつけられてたところとか、
はい、
どういったことをこう目指して今回映画作られたのかみたいなところを少しずつちょっとお話しいただけたらと思うんですけども。
はい。はいはい、ですね、今おっしゃってくれたように、うん、重いテーマっていうのは世間的な評価ですよね。
うんうん、そうですよね。
それはなぜかというと、認知症になったら大変っていうね。うん、 でも自分の親が認知症になった時にどう向き合うかっていうのは、うん、今いただいた、おっしゃってくださったのは、本当に映画にしたっていうことなんですね、それはね。はいはいはい、それは、やっぱり映画監督の私の視点としては、うん、その、言われたまま、今世間のまま、うん、ままをそのままぽっこり持ってくるんではなくて、うん、目の前の対象である、被写体である母との付き合いの中で、じゃあ、うん、自分がですね、私がですよ、娘の私であり、監督の私が、母の認知症とどう向き合うかっていう問題でもあったんですよね。で、その時に、世間的尺度は、私の中では全くなかったですね。う
ん、なるほど。
つまり、なぜかというと、はい、認知症のことを知ると母の初期の認知症、実はあの映画の中に出てくださった順天堂大学の新井先生がもう本当に明確におっしゃるんだけれども、はいはい、初期こそ一番本人が辛いんだ、初期こそ、つまりね、これすごく面白い、面白い病気っていう言い方しちゃいけないんだけど、認知症がすごく奥が深いなと思うのは、初期は母は自分で何かが起こってるっていうね、自覚があるんですね。それまだらぼけって言うんですけど、で、その時に辛いのは家族、実は介護してる家族ではなくて本人であると。そこを理解した時に、じゃあその辛い本人をどうしてあげたらいいんだろうかって言った時に、我が家は関口家は笑いが得意なので、笑いでやっぱり包んであげようっていう、ある種の作戦であり戦略ですよ。うんうん、だから、それを映画にきちっと撮っていった。で、もう一つは映画にしようと思っていたので、うん、母にあのカメラを向けていたんだけど、うん、ホームビデオを撮ってるつもり全くなかったんですね。うんうんうん、あの、YouTube に小出しにこう出してきましたけど、うんうんうん、あれも、こう、ある意味では挑発的に母の状況を、はいはい、あの、見ていただくっていうことで、皆さんの反応がどうなんだろうっていう、
ね。そうですね。YouTube とか Twitter とか、はい、その関口さんの Twitter のつぶやきとかも、はいいろんな意味で挑発的だったと思うんですよね。
そうですよね。
いや、僕すごいそれは好意的に、僕自身はね、うん、面白いなと思って、うん、まさにその面白いって言っていいんやろな、これは、うん、っていう感じのノリを僕自身も持って見てたんです。あの、つぶやかれてる様子っていうのは。
で、ただ、うん、ただ、で、私自身もそう思ったんですね。で、はいはい、実は、姪っ子とかあの息子たちも、うんはいおばあちゃん面白くなったって思ってたんですよね。認知症になって。
なるほど。
で、うん、それはどういうことかっていうと、認知症になる前の母がすごく真面目で、はいはい、ちょっと私自身がやっぱり苦手っていう意識があったので、はいうん、なんか裁けちゃったんですよね。
なるほど。
で、それに対して家族は面白いと思ってたんですけど、うんはいはい、世間的には全然違う評価なんですね。
なるほどね。
で、それってどういうことかっていうと、その、例えば福祉もそうなんですけど、うん、見てる人間のものの見方に、やっぱり変わってくるんですね、うん。私よく言うんですけど、はい、コップの中の水、はい、半分ある水を、ある人は半分しかないって見るんですね。うん、私は半分もあるっていうタイプなんですね。うんうん、でも、はい、見てる対象は同じ、
はい
で。そこの問題なんじゃないかなっていうのがすごくあって、うん、で、毎日がアルツハイマー、実はそのアルツハイマーってこう、うん、タイトルにつけること自体がやっぱりこう、はい、かなり挑発だったんですね。で、最初は、はい実は叩かれたですよ。
なるほど。
なぜか、それは、老いていく母親ですよね。はい、認知症であるかどうかっていう前に、うんで。その老いていく母親をまずさらけ出す。うん、認知症であるという母親、うん、しかも認知症である。それをさらにさらけ出す。うん、で、それどういうことなんだ結構だからね、マイナスの最初は、マイナスのあの反応が多かったですね。で、その時に私は思った、うんうん、あ、なるほど。あ、この、例えばね、その言ったメディアの人も、あ、はい、この人は逆に、老いていくってことは恥ずかしいと思っている。
なるほど。そうですよね。
認知症っていうことも恥ずかしいと思っているんだっていうことは逆に私には分かったんですよね。うん、で、これが世間の反応なんだ、うん。で、私自分のことを考えると母のことを実はちっとも恥ずかしいと思ってないんですね。うん、今言いましたように、うん、母のことってもう明るくなって、裁けて、本能的に赤裸々で、喜怒哀楽がはっきりして、私は、その喜怒哀楽がはっきりしないで、掴みどころがなかった母よりも、今の母の方がすごく好きなんですね、うん。だから多分そういう思いが映画の中に出たんじゃないかなって。
う
ん
おっしゃってるように、その、関口さん、娘である関口さんと、
はいはい、
まあ、あと、まあ、もちろん、ね、ご家族、
うん、
まあ、それで、お母さんがいるわけですよね。うん、で、その、一家族の、はい、なんていうかな、こう、新しいコミュニケーションっていうか、うんそういうふうに、お母さんがそうなっていってるっていう状況自体を、どういうふうなアプローチで受け止めて、うん、例えばその、まあ、うちだったら笑いっていうのがあるっていうふうにおっしゃったように、うんうんうん、なんか、その、 社会問題どうこうというよりは、うん、うちだったらこういう事実をこういうふうに受け止めたよ、うんうん、で受け止めるときに、まあ、ある意味一つ映画っていうものとか、うんうん、表現っていうものもそこに挟めて、それは撮られたものは当然公開されるから、はい、僕ら見ることができるかもしれないけども、なんかその撮られたものっていうのが社会化されてるからやし、まあテーマも何時間タイトルも毎日アルツハイマーって書いてるから、はい、いろいろ突っ込みどころはあるけども、一家族がのなんかこうやり方っていうかね、うん、っていう風に考えることも今できんねんなっていうのはちょっとすごい面白いなって、
そうですね、
改めて思いました、
うん、いやあのねみんな忘れちゃうんですけど、うん、私もこの今回その1年半経って、はい、もう本当に日本全国いろいろ上映させていただいて思うんですけど、うん、はい、皆さんマニュアルとか法則好きなんだよね。
聞きたがるんですか、そういうところ。
こういうやり方、うん、つまり、うん、こういうアプローチであればっていうのは、やっぱり多分それは不安だから、うん、こういうふうにすればいいっていうところに多分行きたいんだけど、うん、今回ね、続編でイギリス行ってきちゃったんですよ。はいはいはい、で、それは、
そうなんだ。
そうそう、うんうん、話飛ぶんですけど、はいはい、それはやっぱり私自身が、認知症を知るに、どんどんどんどんいろいろ勉強して、私は本当に認知症に命も知らなかったですね。はい、母が認知症になってから勉強したので、はい、やっぱり追求していった時に、うん、好奇心ですよね。うん、一応認知症ケアの先進国と言われている、はい、やっぱりイギリス、うん、日本のお医者さんだけではなくて、やっぱり、うん、イギリスの先生から聞きたいっていう、うん、もう行っちゃうっていうね。
なるほど。
そこに行くんですけど、うん、そうすると、そこでもうガーンと言われたのは、うん、認知症になったって、人なんだと。ね、
うん、
で、日本はどちらかというと、認知症のなんとかさんなんですよね。例えば認知症の関口博子さんになっちゃうんですけど、やっぱ私が日頃思ったように、母は認知症だけど関口博子であるという人間という人権ですよね。
うんうんうん、
そこがね、しっかり分かってたんです、イギリスは。
なるほど。
だから、認知症になっても10人十色、
うんうんうん。
みんな違うんだ。症状が同じであっても、そこに行くプロセスは違うんですよね。うんうん、だから、見方がね、やっぱ違うなっていうのはすごくありました。で、うん、きちっと個人として、うん、その認知症を受け止めて、人間をきちっと見るっていうね。
うん、
パーソンフッドっていうんですけど、
はいはいはいはい、
そういうことをやっぱりね、認知症、はい、イギリスの先生おっしゃいましたよね。
うん、やっぱりその認知症っていうことが、うん、その人のね、一人の人間の、ものすごいでかいこう人格の、うん、割合を占めるっていうか、認知症だったら。
いや、もう色眼鏡ですよね。
なんか、途端に認知症の何々さんっていう風になってしまう。
それはね、なぜ私がね、すごく敏感かっていうと、今、ご紹介ありましたけど、オーストラリア29年間いたじゃないですか。はいはい、で、私のレッテルはアジア人だったんですよ。
なるほど。周りから見たら、まあ、ある種のそのマイノリティとしてアジア人として見られていた。
しかもアジア人であり、マイノリティであるっていうね。うんうんうん、それを破る、そのレッテルですよね、うん。そのレッテルを破るのはすごく大変なんですね。それは、どのマイノリティも同じ。多民族国家の中で、必ずやメインストリームの人がいて、メインでないとマイノリティなんですね。
うん、
で、マイノリティとレッテルっていうのは、そのマイノリティのなんとかさんになっちゃうんですよ。
はい、
なのでその気持ちが母が突然に認知症になって、うん、認知症の関口博子さん認知症だからこういう話し方をされるっていうのはすごく私にとっては多分10倍敏感に感じる。それは自分の立場がそうだったから、
うんうん、
で29年間すごく戦ってきて私は映画監督という表現を手に入れた時に、はい、そのマイノリティを逆手にとってね、
はい、
マイノリティの意見を聞けっていうね、
はいはい、
その表現する力を得たので、うん、みんなを振り返っていろんな作品を作るっていうことができたけれども、うんうん、ごくごく普通の職場にいる人で苦しんでる人たくさんいるんですね、やっぱりね、
はいはい、
でそれは障害ではないんだけど、はい、ある種の社会的障害なんですよ、
はいはいはい、
だから日本の中にいる在日の人とかね、うん、そういうマイノリティの人たちで、うん、それから、例えば、頑張って海外から来て働いてる人を見ると、なんていうかね、かつての自分の姿を見るんですよ、そこに。だから全く、なんていうのかな、その日本の中だけで生きてきた人たちの感性とは、うんはいはい、ちょっと違うかもしれないですよね。
またちょっと次回以降、さらにその、関口さん自身のバックボーンも含めながら、少し大きな福祉っていうところとも絡めてお話をちょっと続けさせていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそありがとうございました。
さて、そろそろ別れの時間です。関口由香監督のお話いかがだったでしょうか。 まあ、実のお母さんを、こう対象にですねしてドキュメンタリー映画を作るってこと自体、まあ、とっても、まあ、ユニークというか、あの珍しい作品だと思うんですけども、まあ、さらにそこに認知症っていう問題とかですね、まあ、その社会的にどうしても、まあ、今僕自身も言いましたけども問題っていうふうに、思われてしまうようなことを、いやこれ自体が問題なのじゃなくてっていうふうにこう見方を変えていく、でそういう映画表現の可能性について、まず毎日がアルツハイマーどういう映画かということを、今回、関口監督にはお話ししていただきました。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。